舞鶴
赤レンガラジオ。
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました舞鶴赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に舞鶴の魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきたいと思いますのでどうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。本日の番組進行は私高橋啓太です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、まあ、今週まで、お盆休み、この週末までお盆休みという方もいらっしゃればもう仕事がまあ始まったという方もいらっしゃるかと思いますけれども、皆さんどんな、お盆をお過ごしでしたでしょうか。舞鶴も本当に、暑い夏が続いていますけれども、まあ、一方で時折、まあ、いわゆるゲリラ豪雨と言われるような、強い雨が突然降ってくるようなこともありまして、まあこういった天候の急変にも今とても注意が必要な、そういった状況になってきております。今日の舞鶴赤レンガラジオは舞鶴市からのイベント情報として舞鶴フォーク村、そして先週からもお届けしております赤レンガ博物館の企画展についてなどお伝えしていきたいと思っております。どうぞ赤レンガラジオ今日もお付き合いよろしくお願いいたします。それでは音楽です。ボイスメッセージ一ついただいておりますのでご紹介させていただきます。鹿児島県出身の歌手西田愛さんです。この時間は舞鶴赤レンガラジオ海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。まず今日最初にご紹介いたしますのは8月26日に開催されますライブ舞鶴フォーク村ボリューム12アマチュアアコギ弾き語りの集いについてです。舞鶴フォーク村ボリューム12 8月26日日曜日午後1時から入場は無料赤レンガパーク4号棟で開催されます。懐かしい曲、新しい曲、知ってる曲、知らない曲、アコースティックギターの弾き語りでほっこり温かなひとときをということで行われますこの舞鶴フォーク村。出演はおじゃバンドの皆さん、橋本兄弟の皆さん、そして MJB の皆さん、フォークグループ123の皆さん、モリソンチューの皆さん、そして川崎ひろしさんです。以上6組の皆さんが登場いたします舞鶴フォーク村アマチュアアコギ弾き語りの集い赤レンガパーク4号と赤レンガの建物の中でフォークソング懐かしい曲や新しい曲そういったギターの弾き語りの音色に触れていただくそういったライブになっております。赤レンガパーク4号とで日曜日のお昼入場無料ということですのでどうぞお気軽に足を運んでみてください。主催は舞鶴アコースティックライブ実行委員会。お問い合わせは電話 0773-62-6332 電話 0773-62-6332 までお願いします。アマチュアアコギ弾き語りの集いライブ舞鶴フォーク村ボリューム12は8月26日日曜日午後1時から赤レンガパーク4号棟での開催です。入場は無料です。 さて続いてご紹介いたしますのは明治150年記念赤レンガ博物館の企画展日本の近代化とレンガについてです。日本では幕末から明治にかけて灯台や鉄道、工場などレンガを素材とした施設を建造してきました。日本近代化の歩みの中でレンガが果たした役割や歴史を伝える、そういった展示会が企画展が開催されます。場所は赤レンガ博物館ではなく赤レンガ3号棟での開催です。赤レンガ3号棟で8月3日金曜日からすでに開催始まっております。来月9月30日日曜日の午前9時から午後5時までです。場所は赤レンガ3号棟舞鶴知恵蔵です。通常赤レンガ博物館の方ですと入場料がかかりますけれども、この展企画展については赤レンガ3号棟で入場無料にて行われます。内容ですけれども、ニラ山反射炉や菅島灯台、臼井第三橋梁、生野銀山、富岡製糸場、銀座レンガ街、横須賀製鉄所、琵琶湖疎水、旧奈良監獄などの各場所のレンガが展示されます。日本の近代化とレンガというテーマでいろいろな場所のレンガを見ることができる、そういった機会になっております。赤レンガ3号棟舞鶴知恵蔵にて入場無料で行われます。この赤レンガ博物館ですけれども、赤レンガ博物館は赤レンガ1号棟、別名赤レンガ1号棟です。今回企画展が行われますのは赤レンガ3号棟になりますが、この元々の赤レンガ博物館の方ですね、1号棟は明治36年に建設された魚雷庫を活用した博物館となっています。この3号棟での展示ご覧になって、もしまた興味を持たれた方はこの1号棟赤レンガ博物館にも足を運んでみてはいかがでしょうか。いろいろな展示が行われています。実際にまだ見学することのできない神崎のホフマン窯といった施設、こちらもこの赤レンガ博物館の中に一部模型という形で再現されていますので、そういったところも見ることができます。このレンガの博物館というのは本当に全国的にも珍しい博物館だそうです。赤レンガ博物館は今は赤レンガ1号棟とも呼ばれていますけれども、この赤レンガパークとしてこの一帯が整備される前から本当に第1号のこの赤レンガ倉庫の活用ということで生まれ変わって博物館になった建物です。そして現存する日本最古級の鉄骨レンガ建造物になっています。赤レンガ博物館の方は朝9時から夕方5時まで営業しております。赤レンガ博物館ですけれども、こちらは12月29日から1月1日までは休館日となっています。入場料は一般300円、学生は150円で、その他団体割引なども用意されています。朝9時から夕方5時まで、入館は午後4時30分までです。この赤レンガ博物館について詳しいことは電話 0773-66-1095 0773-66-1095 までお問い合わせください。明治150年記念赤レンガ博物館企画展日本の近代化とレンガ、こちらは9月30日日曜日まで朝9時から夕方5時まで赤レンガ3号棟舞鶴知恵蔵にて、ニラ山反射炉や菅島灯台といった各場所のレンガを展示して行われております。舞鶴市の提供でイベント情報、今日は8月26日日曜日に行われます舞鶴フォーク村、こちら赤レンガパーク4号棟での開催です。そして現在開催中、9月30日まで開催中の赤レンガ博物館企画展についてご紹介しました。この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。番組では皆さんからのお便りお待ちしております。 メールの方は fm@775maizuru.jp fm@775maizuru.jp、 ファックスは0773-770124 0773-770124、また FM マイズルのホームページからメールフォームからお送りいただくこともできます。皆さんからのお便りお待ちしております。さて、先ほどマイズル市からのイベント情報の中で、赤レンガ博物館が赤レンガ1号棟ということで、また現存する日本最古級の鉄骨レンガ建造物だということをお伝えいたしました。この赤レンガパークというこの一帯に立っております建物などについて、改めて今日ちょっとこちらでご紹介をしておこうと思うんですけれども、青い海が広がる舞鶴港ウォーターフロント、旧海軍舞鶴鎮守府一帯です。その一角を赤く染め上げ、美しいコントラストを見せる場所、それが赤レンガパークと呼ばれるエリアです。このエリア、1901年明治34年の舞鶴鎮守府開庁に合わせて、多くの赤レンガ造りの海軍倉庫が集中して建てられ、今も12棟が残っています。この赤レンガパークと呼ばれるエリア以外にも、舞鶴東地区には官舎や造船所などさまざまな旧海軍施設が点在しており、まるで明治時代にタイムスリップしたかのようなレトロでロマンティックな街並みが続いています。夜ライトアップされた赤レンガ、これ本当に美しいんですよね。まあ、そしてこれから、まだ今のこの季節ですと想像できませんけれども、雪が積もる絵本の世界のような赤レンガとか、まあ、時間や季節によってさまざまな表情を楽しんでいただける、これも舞鶴ならではの特徴です。近年では今日もイベント情報をいろいろご紹介しておりますように、ジャズのライブイベント、アートスペースとしての活用など、歴史遺産、遺産としてだけではなくて味わいや趣を持った空間としての価値に注目が集まっているエリアです。今一般的に公開されておりますのは、赤レンガ1号棟から5号棟までの5棟になります。1号棟は先ほどご紹介しました赤レンガ博物館です。1号棟だけ少し離れた場所に立っています。そして2号棟は上から見ますと緑色の屋根に、こちらリニューアルされているのが特徴の建物です。赤レンガ2号棟は別名舞鶴市政記念館です。この舞鶴市政記念館赤レンガ2号棟は国の重要文化財に指定されている倉庫群の一つです。明治35年の建設当時は旧海軍兵器廠予備艦兵器庫でしたけれども、今は展示スペースやホール、そして喫茶ジャズさんが入っていますね。喫茶コーナーを備えて人々の交流の場になっています。赤レンガ2号棟にもホールが整備されています。そしてその後ろ側に立っていますのが赤レンガ3号棟先ほど赤レンガ博物館の企画展が開催されているというふうにご紹介しました赤レンガ3号棟舞鶴知恵蔵です。こちらは明治35年に宝住庫として建てられた赤レンガ倉庫をそのまま利用した展示エリアです。瓦屋根や木枠のガラス窓なども当時の設計図をもとに忠実に復元しています。そしてこの赤レンガ3号棟の入り口のところには昔懐かしい丸型のポストが、赤いポストがあります。こちら実際に郵便物を投函することができます。この赤レンガ3号棟舞鶴知恵蔵は2階には企画展示室などもありますけれども、1階はお土産コーナーということで、舞鶴のお土産が大変充実しています。そしてその後ろ側にあるのが赤レンガ4号棟別名赤レンガ工房です。赤レンガ4号棟は明治35年に旧海軍の兵器庫として建設された倉庫、こちらが今は創作工房やスタジオなどを備えたものづくり拠点として生まれ変わっています。そしてこの4号棟では結婚式なども開催されたり、またあるいはコンサートや行動の会場としても利用されています。先ほどご紹介した8月26日に開催されます舞鶴フォーク村はこの赤レンガ4号棟赤レンガ工房で開催されます。そして最後に赤レンガ5号棟 別名イベントホール、こちらは、今2号棟3号棟4号棟が3つ並行して立っているんですけれども、これとは垂直の向きに一棟だけ立っているひときわ大きな建物です。国道27号線に並行に立っています赤レンガ5号棟イベントホール、こちらは大正7年に旧海軍の水雷庫として建設された倉庫、その広さも生かしまして多目的ホールとして、音楽イベントやフリーマーケットなどいろいろなイベントが行われる、そういったホールになっています。現在残る12棟の赤レンガ倉庫、このうち 5棟がですね、この1号棟から5号棟までが今赤レンガパークとして一般に公開されている建物です。ということで今日はこの赤レンガパークの建物について改めてご紹介いたしました。お送りしてまいりました舞鶴赤レンガラジオ、そろそろお別れの時間です。今日は8月26日に赤レンガパーク4号棟で開催されます舞鶴フォーク村、そして現在開催中の赤レンガ3号棟で開催中の赤レンガ博物館の企画展、日本の近代化とレンガ、この企画展についてご紹介してまいりました。舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太でした。それではまたお会いいたしましょう。